藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。今週もお疲れ様でしたって、それラジオ大阪の番組と同じコメントなんですけど、ちょっと今日声が枯れ気味なのが、やっぱり昨日遅くまで飲んでしまいましてですね、枯れ気味なんですが、目の前にはスーパードライが置かれてるんで、さらにここで詰めていきたいと思いますんで、今夜もよろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは2月の第1週、今日のゲストもですね、この方です。ちかちゃんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは、桂山ちか子です。よろしくお願いいたします。
なんかこれ、さっき、フェイスブックで、はい、雪の中に埋もれてたスーパードライだよね、これ。
そう。今日は大雪の日ですね、これ、収録。
いや、の翌日ね。はい。すごいよね、これ。なんかあの写真、すごい良かった。
そう、もう雪の中にしばらく、うずめておきましたんで、もう、キンキンに冷えてます。
なんか雪の匂いがする。しないしない。そんな匂いしない。でも雪の白さと、はい、スーパードライの銀色がなんかこう、すげえ綺麗でしたね。
美味しそう。
コマーシャルみたい、あれ。
いいね。
朝日からなんかもらった方がいいんじゃない
の？あ、本当ですね、うん。お願いします。
じゃあすいません。はい。今日ね、自分、実は、美味しく飲むための、はい。工夫をしてきたんです、僕。
なんでしょう？
寒いでしょ？はい。雪降ったし。
外ね。
なんで、中にヒートテック着てたんですよ。うん、
熱すぎる。
上半身を熱くしてて今、はい、でこっからスーパードライ飲むと絶対美味しいに違いないと、
めちゃめちゃ美味しいパターンじゃないですか。 それじゃあ注ぎます。
最近用意周到にですね、
素晴らしい、
やってるんですけど、では、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日もよろしくお願いします。
乾杯。
いきますよ。あ、朝日スーパードライ、これが言いたくて飲んでみ
ましたね。最高。今日またちょっとキレが良かったですね。
キレ良かったでしょ。
いいですね。
やっぱね、ヒートテックのおかげ。うまいわ、スーパードライ。
ああ、美味しい。
なんか甘みが最近増えたよね、スーパードライって。
あら、そうですか。
なんか最近。
やっぱりどんどんこう時代のなんかこう皆さんの求めに合わせて、
う
ん。
そう、あれ
改良される。
ボンカレーとかさ、はい、カレーあるじゃないですか。うん、あれも変えてるらしいんですよね。
実は
少しずつ時代に合わせて、やっぱりそういう影のね、工夫があるんですよね、
なるほど。いや、美味しいな。
美味しい、すげえ美味しい。なんか今日は飲めそう。ほら、前回俺二日酔いかなんかで飲めなかったでしょ。
そう前回は結構死んでおられましたよね。
だって同じビールでも前回は酸っぱく感じたもん、はい、うん、
ビール酸っぱいは初めて聞きました。そう、だから
あんま飲みたくない時、辛い時って酸っぱく感じてるね、
う
ん、
そうなの。
そうで、今日みたいに絶好調な時は甘く感じる、はい、
よかったです。
本当にね、体内の不思議ですね体の不思議ですね。
面白い。いや、今日ね、純、はい、さんヒートテック着てるでしょ、はいはいはいはい、私は今日はもうね、外が雪で、うん、いや本当にでも大変なことになってますよ、世の中は。
いや、ね、昨日1月24日火曜日、はい、これ京都で歴史的な雪じゃないの、あんだけ降るって。
いや、そう、
大体ちかちゃんある経験。
ここまでの短時間に積もりましたよね、うんうん、昨日ね、実は
そう、
ね、
うん、びっくりしたの。
びっくりした。
昨日在宅だったのね、
はい、
で夜社員、うちの会社の海外から帰ってくる、うん、来てるメンバーと飲むんで、
はいはい、
まあ、大池に行かなきゃいけなかったんです、でそれまで家でやってたら、
はい、
急にビューピューピューピュー
さ、風がね、そう強くなりました。
すんごいのよ、その音が。
夕方から。
と思って、
うん、
で、真っ暗なの気づいたら。
はいはい。
で、もう さっきまで天気よくて、あれ今日本当降んのかなと思ったら、ピューピュー言ってパッて見たらもう暗くて真っ白のね、何これと思って、でどうあの窓あのサッシ開けて写真撮ろうと思ったら風で開かないの、強すぎちゃって、風の圧でサッシが開かなくて、え何これみたいな、初めての経験みたいな。
ちょっとドキドキワクワクしたり、
もう55歳になっても初めて経験することあるんだみたいな感じで。ちかちゃんどこ行ったの？
ね、このこれぐらい短時間にぐんぐん、あの眼科行ってたんですよ、ちょっとね今日もなんですけど目が腫れてて、実は、
ちょっとねボクシングでもやったかみたいな感じですけど、
そうあの右目どつかれた感じになってます ね、結膜炎だったんですけど、昨日腫れてきて、で眼科に帰りに行って入る時はどうもなかったのに、もうあの診察終わって出てきたら一面銀世界になっていて、
あっという間だよね、
30分ぐらいで10センチぐらい積もったんじゃないかと思うぐらい、
一気にいったよね、
ねえ、
あんだけ早いの俺経験ないかな、
びっくりしましたね、
びっくりした、
いやでも私ね雪大好きなので、
あそっか、この前なんか雪まみれの写真あったよね。
そうそう、ちょっとこの間山形祭行ってきまして、蔵王にスキーに行ったんですけど、雪が好きなのでこうやってもう京都伏見でも雪景色になると、あのヒートテックいらないの、もう内側が燃えるんです。
あ
もう子供と一緒、
魂が、ね、
子犬と一緒。
子犬なんだ。そうそう、親犬は燃えないんだね。
どうかな。そう、もうだから嬉しくて嬉しくて、もう暑くなってきますね。
あ、うん、楽しかった。
楽しかったな。
だからちかちゃんって自然が好きなんだよね。
あ、そうですね。
結局。
そうそう、田舎育ちなので、なんかその野に放たれると嬉しいんですね。
そうそう、だからあの、朝日を見に山登ったり、スキー行ったり、それから野菜を選別したり、
そうそうそう、ありがとうございます。
自然があってんだよね。
その通り。え、純さんは雪はどうなんですか？
雪はね、あんまり好きじゃないかな。
あ、す、え寒いの苦手ですか？
いや、なんちゅうの、学生の時に、ちょうどあの映画で、私をスキーに連れてって流行ったんですよ。
バブルの頃でスキーしたでしょ？
で、そうそう、みんな。もうみんなスキーだらけなんですよ。
みんなもうあの女優になり、
そうそうそう、
俳優になったつもりで
行くでしょ。
もうやっぱりね、
ね、どうこう車で千葉県だから僕その時、千葉県からずっと新潟、遠いと新潟ぐらいかな、あそこら辺までこう行くんですけど、長野とかね、そうすると徹夜で行くわけですよ。
いや、わかりますね。
で眠いじゃん。
眠い。
で着いて、寒いじゃん。
寒い。
で、吹雪いてる時なんか、ゴンドラ乗ってると顔が凍りそうなの。
凍る凍る。
ね、で、何本も上手くないから、転げ回ったりして滑る、疲れるでしょ。この何、眠い、寒い、疲れるの三拍子って最悪じゃないと思って。
ダメだこりゃ。
もうそっから俺スキーダメなんですよ。まあ、その後もやってますよ。何回も。
はい、
でも、スキーになれない。
あ、
スキーを好きになれない。
あ、なるほど、うまいこと言うとか言って。いや、だいたいね、そのスキー、雪が好きな人は、まず行くのが疲れない、で寒いのが嬉しい。
え、そうなの。
嬉しいですよ、
ね、嬉しいの。
いや、もう今回も山形さマイナス十何度とかですけど、全然寒くないもんね。
魂がたぎってるから。
そうそうそう。で一本滑ると汗をかくので、リフトに、吹きさらしのリフトに乗っている間がね、休憩なんですよね。
は
あ、涼しいみたいな、こうファスナー開けて前あのもうボディが熱いから、ファスナー開けて首元開けて、こう汗を逃がして、でまた冷えた頃に上に着くので、でまた一本滑るともう暑い。
やっぱり好きな人はそうなんだね。
そうですね。
俺もだからもうしょうがないからさ、当時の友人とかが行こうっつうから行ったんだけど、楽しみは昼休憩の豚汁うどんだよね。
そこで豚汁うどんとビール。
いや、そうそう、ビールとか、運転しなくていい時はね。
はい、はい、
だからできることなら、いや俺ね、俺一回午後あると思うよ。午後はずっとそこの食堂で行って、日本酒におでんとか。そっちの方が楽しいもん。
いや、でも分かります。
俺はね、
そう、一回飲んじゃうともうスキーブーツが履けなくなるので、私もそのもう昼からずっと飲んじゃった経験もあります。
あれ、スキーブーツって脱いだ時の開放感って半端じゃないのね。
もうふわー
ふわっとして
ちょっと臭い匂いもふわってなっちゃうんですけど、
ジンジンしてくるじゃない。そうだんだん暖かくなってきて、はい、もう倒れたくなるよその場に
そうそう、でも横になったら最後起きられないですからね、疲れで。
そこで足の、うん、あの手で揉むのあるじゃない、
はい、マッサージとか、
マッサージあれのアルバイトやろうかな、そ
こ、ね、あ、いいですね。
結構10分間500円ですけどどうすかみたいない
いかもしれない、
結構稼げるかも
な。いや本当ですね、うん、いやでも今ね、あのこの間なんかマツコのテレビでもやってたんですけど、スノーリゾートがどんどんゴージャスになっているし、あのロッテとかガンガン入ってきて、日本のゲレンデも中国資本がもう買い取ったりとか、
すごいよね。
そういうところもありますね、
あの北海道とかもね、
北海道もね、
トマムだっけな、ニセコだっけな、はい、どっかもね、
うん、
すごいですよね。
もう外国ですね、本当日本人の方が少なくて、外国来たような感じになりますね。
なるほどね。
うん、
だから俺は本当に本当は活動が嫌いなんだと思う。あのだからその好きだから、あとね足がね、
うん、
俺の足ってあの幅広なんですよ。
ほう。
だから合う靴がまずないの。
あ、とにかくスキブーツ狭いからね。
狭いから。
あ、じゃあスノーボードはどうですか？横乗り。
今更無理。今更ゼロからおっさんがスノーボード
いやいやかっこいいですよ。
いや骨折すると思うな。
あ、まあそのリスクはありますね。
あるでしょ、いや、とにかく寒いのは苦手かな。はっきり言っちゃって、もうちょっと簡単に言えばよかったね。寒いのは苦手ですね
そうか、うん、いや私もね自分でバカじゃないかなと思うのは、ゲレンデであえて半袖になりたいの
なんか北欧の人みたいね、スウェーデンとかね、そうそう、フィンランドの。
そうです、外国の人は結構暑くて半袖で歩いてる。
いやだってよくさ冬なのにさ、
うん、
成田空港半袖短パンの B さんで歩いてる外国人いるもん、
はい、いますね、
まあ、大丈夫かって感じなんだろうけどでも彼らは、
はい、
多分そのもっと極寒の地域で生まれ育ってるんで、うんうん、そんな空港の暖房かかったところが暑くてしょうがないのね、
そうそう、なんか上村直美さんとかも1度2度はもう暑い暑いって言ってたらしいですからね。
そうなんだ。
そう、マイナス30度とかの世界を知ってる人はもう1度2度暑い暑い、
あ、そ
んなことらしいですよ。
白クマみたいになっちゃってる、ね、体がね、うん、ゾウアザラシとか。
はい、で私は体はそれぐらい強くないけれども、もう嬉しいので中が燃えるから、
やっぱり、
はい、
そういうのあるんだろうね。
半袖になってあえて、で山頂でこうビールをねポケットに入れて持って行ってね
あ、持ってってんの、
上で飲んだりとか。
それ凍ってないの？
凍ってないですね。
あ、そう、
うん、美味しい景色見ながら雪見だけで
肝心の娘さんたちはどうなの、そのスキーとか雪山に対して。
いや、さすがにね、娘たちがいる時にはあのビールは飲まないですけど、うん、娘たちもガンガン行きますね。
滑りに
今回母とで小学校の1年生と6年生4人で、3世代で滑ったんですけど、うん、急斜面があったんですよ、うん、で1年生が最初もうタジタジでもうこけてこけて、うん、泣き言言いまくってね、怖くて、
うん、
でも次の日に昨日の斜面を克服したいと言って
すごい前向き
そうで、じゃあって2日目はもう山頂エリアでまず足慣らしをしてから昨日の斜面に行ったら、昨日急半に見えたのがちょっとこう緩やかに見えて、
うん、
2日目はもう一度もこけずに、あの克服できた喜びとともにあの滑ってましたね。
あ、暴言で
暴言ですけどね。
そうだよね、
うん、かなりハの字ですけど。
あとさ、子供って早いんだよ、
上達がね。
上達がびっくりするぐらい早い、
うん、そう、
もう3日もあれば、
はい、
もうパラレルいっちゃうんじゃないかぐらいの
本当
スピードじゃない、
すごいことですね。
子供ってすごいよね、集中力とあの慣れが ね、うん、
ね。
じゃあ、朝日を見に行くツアーよりも好評だったのね
そうです ね、そういうことになりますね。
よかったね飲むしかないだろう。はい、そういうことで後半なんですけど、はい、今日もちかちゃんのテーマというですねコーナーを作ってるんです、
はい、
後半はちかちゃんのテーマと、
う
ん、
ありがとうございます、
はい
はい、今回一緒に蔵王にスキーに行ったうちの母親が、
はい、
昭和22年生まれの、うん、今75歳なんですけど。
お若いね。
そうですか。
だって俺と20歳しか違わない。
おー、そうですね、うん、で未だにスキー現役なんですよね。
普段もう運動されてんの？
30分サーキットトレーニングみたいな。
マジで？
ああ、
すごいお母さんだね。
あ、すごいですか、うん、なんかおばちゃんみんな言ってるからそんなもんかなと思ってましたけど。
すごいと思うよ。
あ、そうなんですかね。で、足腰鍛えて、で、スキーに、まあ、雪が好きなのでね、うんうん、スキーに毎年行きたいんですけど、で、あの、お正月にね、喋ってたんですよ。お母さん、誰やったっけ、目標にしてるの言ったら、うんうんうん、あの、三浦、スキーヤーの。
いたいたいたいた。
ね、あの人が確か目標なんやったよねって、三浦、雄一郎さんでしたっけ、はい、って言ったら、いや、違うで。雄一郎さんじゃなくて、慶三さんの方。
慶三さん？
お父さん。
はあ、全然存じ上げないんだ
よ。そう、と母は言うんですよ。雄一郎さんは今90歳、うん、でそのお父さん慶三さんは15年ぐらい前に101歳で亡くなっておられるんですけど、うん、還暦のあと海外でスキー滑るようになって、70歳でヒマラヤで滑って77歳でキリマンジャロで滑って、うん、99歳でモンブランで滑って、
うん、モンブランで、
うん、99歳で
っていうか、そこまで行くのがすごいね。99歳が滑る前にさ。
そうですよね。
モンブラン
で。101歳で亡くなっておられるんですよね。
ああ、じゃあすごいこう、制服感とか達成感があっただろうね、うん、最後ね。
そ
う。
で、母がその、慶三さんが目標だっていうので。
すごい。
もうそれを聞いたときは私はもう恐ろしいなと思って。
だから、チカちゃんもモンブラン行かなきゃいけないの、お母さんと。い
や、私はモンブラン食べる方でいい。
いや、そうやね。あっちだよね。モンブランって聞いて想像するのはケーキだもんね。
そう、ケーキですよね。
でも三浦家は山なんだよ、
う
ん、
そうなんですよ。私雄一郎さんが目標でそれもすごいなと思ったけど、うん、さらに上を見てたんだなと思ったらもう母が恐ろしくなって。
じゃあサーキットトレーニング走ったりするわけね。
うん、してると思います。
はあ、昔から体育会系なの？
あ、全然体育会系じゃ、あ、うち運動音痴なんですよ全員。
え、あの球技とか。
はい、母も私も子供たちも走ったら遅いし球技ダメだし迷惑かけて、運動体育は2とか1とかそういう家系なんです。
そうなの？そのお母さんがでもね、うん、うちのあの神戸工場に、はい、あの野本さんって人がいるんですけど、うんうん、その人ね40何歳からマラソン始めて。
え、マラソン
3時間切るのよ。最高が2時間30何分ってさ、そんなの昔の女子の日本記録やんみたいな。
もともと陸上
全然。
え、そんなんできます？
突然目覚めて。いや、そしたら聞いたら、
はい、
いや、うちさんもやったらどうぞ。いや、俺なんか無理だよっつって、そのもう、うん、で陸上経験もないししたら、
うん、
実はそういうことをやったことない人が年取ってからデビューして、ガンガン行くんですって。
マラソン
とか長距離とか。
いや、なんか根性だけでは走れないって聞きましたけど。
無理無理。だからその人100キロマラソンとか挑戦して
さ、すごい、
考えられない。だから多分運動神経とか年齢とかと関係ないんだろうな、
はい、はあ、
すごいですね、っていう気がしたんだけど、今のチカちゃんの話も聞いてて。
いや、
だから多分そういうのってどっちかというとその精神的なものが重要になってくるのかなみたいな感じ
も、そうかもしれないですね。
しますけどね。
だけどその方はその40何歳でマラソンに出会って、うん、なんか人生180度変わったようなね、うん、開花されましたね。
俺なんか信じられないわけどね、42.195 キロ走って、しかも3時間切るって尋常じゃないらしいの、
うん、すごいすごい。
専門家から聞いたら、うん、いやいやいや、そんなの普通の人そのタイム出ませんよと。
ね、
でもその野本さん曰くその箱根駅伝に行ってる、うん、出てる連中なんていうのはもう別世界の人たちとか言うわけで、もうそういう会話になると全然ついていけないから。
ついていけない。
一つだけ聞いたのは、うん、なんで野本さん走るんですか、そんなに。
そうですね、うん、
仕事も忙しいし、そんな毎日練習もできないだろうにって言ったら、はい、うん、いや、走り終わった後のビールが美味しくてビールのために 42.195 キロ走るのみたいな。
でもそれを聞いたらちょっと純さんいけるんじゃないですか。
俺も50メーター走って飲めば十分美味しいから50メーター派ですね僕は。
いや、なんかでもその雪山山頂で飲むビールも美味しいですよ。
だからちかちゃんの言ってたのと、はい、共通してる気がする。
なんかじゃあ何がいいかな。
夜 寝ずに運転してね、
はい、
薄暗い時ついて寒い中着替えて、
はい、
で山頂行って飲んで最高って夕派でしょ。
うそうそう。
いや、俺にはちょっと無理かな。
いや、何かあるな、絶対何かある。じゅんさんにも、ダイビングはどうですか。ダイビング潜った後のビールがたまらなく美味しいとか。
ダイビングの後って結構ねコーヒーがうまいんでね。
あ あの口の中
が塩味になってるから
へ
で意外とあれコーヒーだと さっぱりして、
はい、
だから俺生まれて一回だけコーヒーうまいなと思ったのが、うん、船の上
あそう
そのダイビングの後コーヒーってこんなうまいんだと思って、で陸に上がって飲んだら、はい、あんまうまくないみたいな
そうすごい船の上でよくコーヒー出してくれた
海外だったんだけどね、うん、そのダイバーの先生がやっぱ用意してくれてて、はい、上がってきたら体温める意味もあると思うんだけ ど,
なるほど
飲みなつ飲んだら、めちゃめちゃうまいとか思って、でもそれ一回きりでコーヒーもあんまり苦手なんですよね
そうか、ね、そういやいやなんかみんな知らないそういう世界がありますよね、う
ん、ちかちゃんは何を目指してるの
私はだからあの母ですね
ああ三浦さんからの母からの力じゃない
そうねいやもうそれしかないなと今年お正月にビビったので母に、うんうん、で父はどうかっていうと父もスキーは昔やってたんですけど、うんうん、今は雪国には行くけどもう雪見酒
ああそう俺はちかちゃんのお父さんと雪合戦やってたよ、うん、もしくは雪だるま作り
そうそうそう
で1個作ったらちょっと飲みましょうか、
飲みましょうそうそうそ
ううまいっすねやっぱりもう雪だるまを作りながらのビールはみたいなそういう方が面白そうなんか
そうそうもう若い時はとにかく雪山は行くんだけど一升瓶を抱えて行って
マジで
ね、なんかそういう人多いですよ一升瓶をで割れるじゃないですか、
うん、あるあるある
だからもう大事にもう絶対骨折してもこの瓶だけは割らないという覚悟で抱えてであの雪山上がって
山頂で飲むの
飲むんですって
今紙パックあるからねそういう意味では便利かも ね重量も抑えられるし割れる心配もないんで
そうパック酒がいいね、うん、
パック持っていくとね鬼殺しあたり持っていくといいかもしれないですけどね、はい、あそう、
うん、
だからそれぞれそういう楽しみはそこちかちゃんお母さんでも近いしい人にその目標とする人がいるのは、はい、いいっすよね
そうですね、
うんそれは素晴らしいと思います
素晴らしいと思う
サーキットトレーニングやんないとちかちゃんも
本当ですね、うん、じゅんさん誰かその目標にする人とか、うん、なんか、うん、あるいは今ちょっと聞いてたらこの先始めてみたいスポーツとかあ両方聞きたくなっちゃうなどっちにしようかな
正直言うとね、
はい、
両方ないんですよ
出た
本当にね、うん、あの生きてきてね、
はい、
目標にしてきた人とかもいないんだよな結構そのだからまあただ一つ言うと、うん、シオンっていうそのシンガーソングライター、
はい、
アーティストがいるんですけど、うん、その人のようなその人が書いてるに、うん、ような詩を書きたいぐらいはずっと思ってたんですよ、うん、今でも思ってるし、うん
はい、
ただもうシオンの詩とは、うんその世界には俺は入れないしもっと違う世界です、うん、俺は俺で帰っていこうってとこに落ち着いちゃったんで、
うんうんうん、
そういう意味ではないですねだから具体的にそれをさだからなんかこう探してるうちに人生終わんじゃねえかって感じですよね、うん、
いやでもね探し続けるのもいいかもしれませんね
そうなんかね、うん、だからそのポツンと一軒家とかあるじゃない
あテレビ
テレビ
あのありますね
田舎に一人で、はいはいとか、うん、ご夫婦で住んでる
あります
だから俺人があんまり好きじゃないから、
はい、
ああいうのに憧れるんですよ
本当
本当は
いやいやわかるあれいいなって思いますよねいい
ただいや実際住んだら、
はい、
買い物大変だし
いやそうですよね
それから虫とかも多そうじゃないなんか夏とかさ
虫と獣はね
多いでしょ、
うん、
でねこの前ちょっとある人のテレビを見てたら、
はい、
年を取ってで田舎暮らしを始めたと、
うん、
それが大きな間違いだったと
あら
年を取った方が都会なんですっていうわけ
あー便利だから
まず病院がないと
あ切実ですね
そう、うん、で買い物もできない、うん、歩けない、
はい、
だから皆さん考え方が違うっていうのは気づいたのは、
うん、
年を取った方が都会に行った方がいい
なるほ
どさすがやなというね
いやそうですよね病院行くのドクターヘリいちいちね乗せられるの大変ですもんね
大変ですもんお金もかかるし
そうだね
だからそういう意味ではちょっともうだからね本当にこの引退後の生活をどうしようかなって考えてるんですけどあんまり長くこう仕事をやるつもりもないって昔から言ってるんですけど、うんうん
はい、
いろんな人がこうテレビに出てると、
はい、
やっ ぱりこう元気にな感じで生きてる感じの人ってやっぱ80がマックスぐらいかなと、うん、でもその三浦さんみたいな人もいるから人によってこうあるけど、うんうん、大体平均的に、うん、そうすると65まで、
はい、
って言ってもあと10年じゃない？
そうですね。
で引退して80とあと15年じゃない？
はい、
15年何あるかなっつってもね、特にないしね。
まあでも潤さんはもう前一回それに悩んで結論出ましたよね。もう答えないと、今一生懸命やるんだっていう答えが出たので、でその潤さんについていこうっていう従業員の方たくさんいらっしゃるから、うん、逆に潤さんにはもう余生どうしようとかいうのを考えてほしくないという。
あ、逆にね、
もう平田グループの従業員の皆さんはもうがむしゃらに前を突っ走る潤さんの背中を見たいと、
そうだろうね、
思っておられるでしょうね。うん、
まあだからちょっと思ったのがこの前朝商店街歩いてたら、
はい、
お大手筋の方歩いてたんですけど、
ええ、
なんかやっぱ商店街っていいよね、はい、別々の個性の店があって、うん、ガラガラって入って、
はいはい、
でなんかこう元気が出るなと思って、うん、だからちょっと何の店をやるかが不明確なんだけど、
お店
商店街になんか自分の店を持って、
面白い、
ガラガラって10時頃開けて、
はいはい、
6時頃ガラガラって閉めて飲みちゃおうかなみたいな。
なるほど。
その日のために今から小林会長にいろいろこうね、関係をこう太く作ってですね、
空き店舗をね、はい、一番いいところ紹介して
もらう、すぐ連絡くださいみたいな。
なるほど、
いうことを考えております。
いいな。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にありますFM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。ちかちゃん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日なんかすごくいいリズムで
もう取り留めもないことでね、ただ雪が好きだね、うん、半袖になりたいバカだって。
いやいやいや、でもそういうもんなんだろう。だから他の人から見るとバカなんだけど、その人から見たら、うん、最高って思うことってたくさんあると思うんで、うん、
命の喜びだね。
そう、あ、そうなっちゃうんだね。
そうなっちゃいますね。
素晴らしい。またそこら辺のことを詳しくお聞きしたいと思いますんで、また来月もよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。やり直せないし償えないと思った。逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当に